どうぞ新約聖書ペテロ第一の手紙の4章をお開きいただきたいと思います。私たちクリスチャンは何のために生きているのか、何のために救われ生かされているのかをこれまでペテロは私たちに教えてくれました。我々クリスチャンが生きている目的、覚えていらっしゃるでしょう皆さん。それは神様の主の御心に従うことである。そのために神様は私たちを作ってくださり、そのために我々を救ってくださり、そして私たちを生かしてくださっている。これはイエス様を信じている人だけじゃなくて、すべての人間に神様が望んでいらっしゃることです。すべての人が神様の御心に従っていくことです。そのことを神様は私たちにこの御言葉を通してこれまで教えてきてくれたわけです。特に7節のところから我々はその生き方の具体的な面を見てまいりました。ペテロは万物の終わりが近づきましたという言葉を持って、終わりの日にふさわしいクリスチャンの生き方、どんなふうに生きていったらいいのか、そのことをこれまでに教えてくれたわけです。まず私たちは終わりの日が近い上に、神様との正しい交わりをいつも保ちなさいということを7節で見てまいりました。祈りのために心を整え身を慎みなさいって。私たちに必要なことは神様の前に正しく生きていくことです。神様が望んでいらっしゃることを我々は実践していくことです。そういう生き方を持ってあなた自身を整えていきなさいって。二つ目に私たちは人との正しい交わりを保つようにという教えを8節から見てきたわけです。教会において兄弟姉妹たちがどうあるべきなのか、ペテロは教えてくれました。愛において正しくありなさいと。それは前回見たところであります。8節と9節のところにそのことをペテロは教えてくれてました。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからですって。兄弟があなたに対してなす罪をあなたはいくらでも何回でも許してあげなさいということをペテロはまず私たちに教えたわけです。そうして愛を実践していきなさいって。また同時に9節にありますように、つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさいと。兄弟姉妹がもてなし合うこと、そうして自分の愛を明かしていきなさいって。このような兄弟姉妹の間に愛が存在するならば、私たちはこの神様の素晴らしい証を成していきます。そのことが必要であることをペテロは教えてくれました。人との正しい交わりを保っていくように。今日私たちはその二つ目を見ます。前回は愛について見たんです。愛において正しい交わりを持ちなさいと。今日ペテロはこの10節11節を通して、今度は働きにおいて正しい交わりを持つように、正しくあるようにということを彼は教えてくれるわけです。御言葉をご覧いただきたいと思います。10節のところ、それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配がいよいよ限りなくキリストにありますように。アーメンと。ペテロがここで言うことは、それぞれ霊的な賜物、霊的賜物を持って使い合っていきなさいということをこの10節11節で彼は教えようとするわけです。霊的賜物を持って使い合っていくようにと。まず彼は最初に霊的賜物をいただいた人について教えをなしています。十節の始めを見ていただきますと、それぞれが賜物を受けているのですからと、こういう言葉でもってこの言葉が、この十節が始まってまいります。ここに賜物という言葉が記されています。賜物、これは贈り物です。 神様の恵みを表す言葉として用いられるんです。新約においては、この賜物と訳されている言葉は、救いに関しても用いられています。というのは、その救いもだし、この賜物も、どちらもいただく資格のない私たちが、一方的な神様の恵みにより与えられたから。与えられたものだから。だから、同じ言葉がそのように使われているわけです。この賜物、これは私たちが努力することによってとか、我々が祈り続けることによってとか、我々が願うことによって与えられるものではありません。私たちがイエス・キリストを信じたときに神様が私たちに与えてくださるものです。ですからこれは生まれながらの能力、才能とは違い、イエス様を信じたときに与えられる霊的能力、霊的才能ということが言えるわけです。さて、そういう賜物、霊的賜物を誰が一体受けているのか、十節を見たときにそれぞれが受けているとペテロは教えています。それぞれ。すなわち、すべてのクリスチャンたち、すべてのイエス様を信じて救われた人々には賜物が与えられているとペテロは教えているんです。例外はありません。あなたがイエス様を信じになって罪の許しをいただいたんであれば、あなたには霊的賜物が与えられているんです。そのことについてパウロは、コリント第一の手紙の12章のところで教えるわけです。今日皆さんにはコリント第一の12章とローマ人の手紙の12章のところ、ここを何回も開けますので、どうぞそこに何か挟みながらそこに戻っていただくようにしていただければと思います。コリント第一の手紙の12章、新約聖書の306ページをご覧いただきたいと思います。11節のところを見ていただきますと、コリント第一の12章、11節、306ページのところです。そこに、しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのですって。こんなふうに記してますでしょ、ね、同一の御霊が、つまり聖なる神様が、この働きをするんですよって言うんです。私たちの好みとか私たちの努力って言うんじゃないんです。聖霊なる神様がご自身の御心のままに、それぞれに、クリスチャン一人一人に賜物を分け与えてくれるんだということをパウルはこの11節で教えるわけです。18節をご覧ください。同じ12章。しかしこの通り神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。ここにも御心に従って神様がこの働きをなされたことを教えています。ローマ人の手紙の12章、もう少し前の方ですけれども、283ページを見ていただくと、そこにもパウロが今見てきたことを記しています。ローマ人の手紙の12章の6節のところですけれども、私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているのでと、こんなふうに最初の部分で記されています。与えられた恵みによって、今見てきたように神様が一方的にあなたや私に賜物をくださった、ね、これは神様からの贈り物であるということを見るわけです。ですからまず最初に皆さんに覚えていていただきたいことは何かっていうと、それは皆さんお一人お一人は救いをいただいたとき、罪の許しをいただいたときに神様から霊的な賜物をいただいているということ、そこに例外はいないんです。 まずそのことをしっかりと覚えていただきたいわけです。二つ目に彼が、ペテロが教えてくれることっていうのは、もう一度ペテロ第一の手紙の4章に戻っていただきたいんですが、霊的賜物をいただいた人を見たんですが、霊的賜物を今度いただいた人としての自覚をここで促すわけです。十節を見ていただきますと、神の様々な恵みの良い管理者としてと書いてます。ペテロはここでイエス様を信じるあなたに対して、もちろんその当時の読者たちですけれども、今のあなたや私に対してもペテロは教えることは、あなたは一体何者であるかということをしっかりと覚えなさいと言うんです。あなたは良い管理者なんだと言っているんです。もっと厳密に言えば、あなたは管理者だということがここでペテロが言わんとしていることです。で、この時代に管理者というのはたくさん存在したわけです。管理者の働きというのは、自分の主人の家とか土地、財産、食料などを管理し、それを切り回したんです。彼は主人に代わってそのような働きをしたんです。主人が損を被らないように細心の注意を払って主人のためにしたんです。これが管理者です。ペテロは言うんです。あなたは主の管理人ですよ。主の管理者ですよ。ちょうどその当時の管理者たちが自分たちの主人に対して責任を持っていたように、あなたは神様に対して責任を持っているんだと。あなたは大切な務めがあるんだということをペテロは教えようとするんです。しかもその働きを忠実に果たしていくことを彼は私たちに勧めるんです。ですから、良い管理者というんです。ただの管理者じゃない。いい加減に仕事をするんじゃない。忠実に、熱心にその働きを成していくようにということを彼は勧めるわけです。で、そのためにもね、皆さん、私たちは、自分に与えられているものは自分のものじゃないということに気づかなきゃいけない。この持ち主が一体誰なのかということをしっかりと覚えることが必要です。私たちの問題というのは、私たちが持っているものは私のものであるとするところにありますでしょ。自分のものとするから、なかなかこうそれを手放すことはできない。しかししっかり考えてみたら、私の命は誰のものなのか。神様が私にくださったものじゃないですか。神様が皆さんに託しているものじゃないですか。皆さんの財産にしてもそうだし、皆さんの持っている物質にしてもそうだし、才能にしてもそうだし、時間にしてもそうだし、それすべて神様があなたに託されたもの。だから我々はそのすべてを持って主のために働いていくことが我々の務めであると彼は言うわけです。そのことをペテロは自覚させようとするんです。ローマ人の手紙の12章の中で、パウロはこんなこと言います。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。こんなふうに彼が言います。キリストの体、その例えをパウロは使うわけです。私たちの体を想像してみてください。我々の体にいろんな器官が存在しています、ね。みんなそれぞれの器官は大切な器官です。みんなそれぞれの器官は特別な器官です。神様はあなたや私に教えてくださることっていうのは、実はあなたもその通り特別な存在なんだというふうに教えるんです。あなたは特別なものだっていうんです、神様にあって。ですからこのペテロ第一の手紙の4章のところで、こういうふうにペテロは言いました。神の様々な恵みの良い管理者としてって。非常にこの神の様々なっていう、この形容詞が大切なんです。この様々なっていうのは、いろんな色、いろんな種類という意味です。例えば私たちは赤って表現したとしても、いろんな赤が存在します。紫にちょっと近い赤とか、 黄色に近い赤とか、赤の中にもいろんな赤がある。例えばパレットにいろんな色を出してそれを混ぜていくといろんな色が出てきます。神様がおっしゃっているのは、実はあなたには特別にあなたにしかない賜物が与えられてますよって言うんです。いろんな色が存在して、みんなそれぞれの色がこう違う。あなたに与えられた賜物は隣の人とは違うんです。よく似た賜物を持ってても、その色の配合っていうのはみんな違うんです。だからあなたは特別なんだっていうことをペテロは教えようとしているんです。あなたには独特の霊的賜物が与えられているんです。そのことをペテロは明らかにした上で、ね、あなたには特別な賜物が与えられている。あなたは特別な体の器官である。故にあなたはその賜物を用いるという大きな責任を持っているんですよ。言い方を変えてみますと、イエス様を信じているすべての人は働き人だということをペテロは明確に教えようとするんです。例外なくイエス様を信じているすべての人は働き人なんです。よく我々が耳にするのは、自分はいてもいなくてもどちらでもいい存在であるって、ね。自分なんかいなくても。自分など必要としない。なんてことを聞いたことありますでしょ？そういうことをよくおっしゃる方がいらっしゃる。ね。もしそういうことを聞いたら教えてあげてください。それは聖書が言ってることじゃないって。我々はひょっとしたらそういう言い訳をして何もしないことを選択しているのかもしれない。でもそれは間違っていることに私たちは気づかなきゃいけない。ペテロはそのことを自覚させようとするんです。あなたは働き人なんだって。クリスチャンの特定の人たちが働き人で、あなたはそうでないっていうんじゃないんです。イエス様を信じている全ての人は働き人なんです。ですから、パウロはコリント第一の手紙の中でこんなふうに教えます。12章です。確かに体はただ一つの器官ではなく多くの器官からなっています。コリント第一の手紙の12章の14節でそう教えます。19節に移りますと、ただもし全部がただ一つの器官であったら体は一体どこにあるでしょう。しかしこういうわけで器官は多くありますが体は一つなのです。そこで目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。お分かりになりましたでしょ？今ここで言わんとしていることが。ね。体を見てごらんなさいって。必要ない部分ってありますかって言うんです。みんな大切でしょって。キリストの体を形成しているクリスチャンたち。ね。実はあなたは必要ないとか、役に立たないというのは大きな間違いであって、体がそうである、肉体がそうであるように、実はあなたも、イエス様を信じて救いに至ったあなたも、神の前に非常に大切な、大切な器官であると。大切な人だということ、クリスチャンだということをパウロは教えてくれるわけです。イギリスの有名なロイド・ジョーンズという博士は、私たちにとって最も必要なことの一つは次のことであるって言ってます。私たちは用いられる存在であるべきだということ。主の働きを阻害する主な理由は、私たちがあるべき姿になっていないことにあるって。ね、皆さん。我々クリスチャンが気づかなきゃいけないことはね、我々の周りにはすることが山ほどあるかもしれない。しかしもう一回考えてみなきゃいけないのは、私は何のために救われ、何のために生かされているのかです。 私が救われ、私が生かされているのは、私が主のために働くためなんです。私たちは今、神様の前に、教会に来て、礼拝を守って、お帰りになるだけだったら、大切なことを見落としてたんです。私たちイエス様によって救われた者は、神様どうぞ私を使ってください。どんな働きでもいいです。神様どうぞ私を使ってください。だって使うためにあなたは私を救ってくださった。あなたは私を使おうとしてくださっている。だったら使ってくださいという、その態度を持って主のために働くことなんです。でなければあなたの信仰というのは成長してこない、ね、これからそれを見ていきますけれども、ね、ある人は私がクリスチャンになっても私の人生ってあんまり変わりませんって、ね、救われる前とあんまり変わってないって、そのいうことをおっしゃる皆さんに聞いてみなきゃいけないのは、じゃああなたはどんなふうに日々の生活を歩んでいらっしゃるか。あなたの信仰が成長するのに必要なのは御言葉です。御言葉と時間を取っているか、神様の御言葉に時間を置いて、そして御言葉を学び、御言葉を実践しようとしているのかどうか。それだけじゃない。あなたに与えられたその霊的賜物をあなたは用いようとしているかどうかです。あなたは働き人かどうかです。私たちが何かにおいてうまくなっていくためには、それを学ぶだけじゃない、実践しなきゃいけませんでしょ。私は人生で一回だけクッキーというものを作ったことがあります。アメリカで作ったことがない人間が作る。ベーキングソーダというのが何者か知りませんでした。スプーン一杯なのか、分量も忘れましたけども、私はスプーン一杯だと思って入れました。食べてみてびっくりです。こんなまずいもの食えないと。試食から食ってやっと分かったんです。ああそうかと、こうしたらいいんだなって。人から聞いてるだけではそんなことうまくできないです。実際にやってみて、それを通して学んでいくわけです。信仰生活だってそうなんです、皆さん。聞いてるだけじゃダメなんです。私たちはそれを実践していくことなんです。神様はあなたに賜物をくださったって言うんです。その賜物をあなたは用いて、主のために働いているかどうかです。で、そのことを今日皆さんしっかりご自分に問いかけてみなきゃいけない。そしてもしそれをしていなければ、それは、あなたの罪です。それを悔い改めて、主よどうぞ今日から私を使ってくださいと。あなたが救ってくださった目的、あなたが生かしてくださっている目的は私を用いてくださることです。だから使ってください。いいです皆さん。神様は神の計画をなすためにあなたを必要としてないんです。あなたがいなくたって、あなたが働かなくたって、神はご自分の計画をなさるし、御心をなしていかれる。しかし神様は、こんな弱い私たち、罪深い私たちを使って神の計画をなそうとしていらっしゃるんです。あなたが望めば神様は用いてくださる。しかしあなたが拒み続ければあなたは用いられないまま神の前に立つんです。そんな生涯を皆さん送っていきたいですか？これからも。あなたの弱さを神様知ってる。神様無理なことを言うんじゃない。できることをおっしゃるんです。私たちに必要なことは、言い訳をせず生かされている目的をしっかりと覚え、そして神様どうぞあなたにくださった賜物を私は用いてあなたに仕えていきたいですから、どうぞ私を使ってくださいと。その時に神様はあなたを使って働き始める。そのことを覚えなきゃいけないんだ、思い出さなきゃいけないんだとペテロは私たちにチャレンジしてくれるわけです。霊的賜物をいただいた人は一体誰なのか。そして霊的賜物をいただいた人としての自覚を彼は教えてくれた後、10節の後半を見てみますと、霊的賜物が与えられた目的を彼は教えてくれます。その賜物を用いて互いに使い合いなさいと。なんであなたに霊的賜物が与えられたのか、大切なところです。その目的はお互いが成長するためだって言うんです。あなた自身が成長するためだけじゃないんです。 あなたの周りの人々が、教会が成長するために神様はあなたに特別な賜物を与えたというんです。先ほど見たパウロのコリント第一の手紙の12章を見ていただきますと、12章の7節に、コリント第一の12章の7節に、しかし皆の益となるために、各々に御霊の現れが与えられているのです。皆の益となるために、賜物があなたに与えられているとパウロは教えるんです。もう一箇所、エペソ人の手紙を開けてみてください。345ページのところです。エペソ人の手紙の4章、16節の御言葉です。345ページです。4章の16節にこう記されています。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。この16節の御言葉はものすごく大切なことを教えています。2つのことを見逃してはならないんです。1つはキリストにより体全体は備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされるのです。これが一つ目です。キリストが、キリストによって体全体は備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされていくのであると。つまり、この御言葉でパウロが教えていることの一つ目っていうのは、キリストの力によって教会が結びつけられていく。この結び目っていうのは関節です。人間の体の。それぞれの器官が関節によってしっかりと支えられていく、つながれていくように、イエス様が何をなさってるかっていうと、イエス様は教会を一つにしようとして働いてらっしゃるんです。ですからね、皆さん、教会が一つになり、教会が成長していくために我々はいろんなプログラムを考える。それは神の前に正しくありません。いいです、皆さん、我々はこの教会にあって教会の人数を増やすためにここにいるんじゃないんです。それは神のなさる御業です。聖書の中を見たときに、どこにも数を増やすために教会が建てられていると教えられていない。で、何のために我々いるのか。この神様の御言葉に忠実に従っていくためにです。それが生かされている目的だって我々見てきたわけです。私たちはいろんなプログラムを持って教会を増やしましょうと。教会成長のセミナーなんてのが存在しています。しかし、教会成長のセミナーを我々が学ぶんだったら、私たちは神がくださった教会成長のセミナーのテキストを見るべきです。神の御言葉です。我々一人一人が御言葉に忠実に従っていくならば、間違いなくあなたは成長するし、教会が成長していくって言うんです。イエス様が何をしようとしているのか。イエス様は教会のうちに働いて教会を一つにしようとしているんです。そのような働きを成してくださっているんです。そしてそれは神の力によってそうなっていくと教えられているんです。二つ目に私たちがこのエペソの4章の16節で見たいことっていうのは、一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により成長して愛のうちに立てられるのだ。これが二つ目にこのパウロがここで教えていることなんです。一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力によって。つまり今見たのはキリストの力によって教会が成長していくんだっていうのを見たんです。そしてここでパウロはもう一つのことを言うんです。それぞれの部分が働きをなすことによって。それぞれの部分ってどこですか？一つ一つの部分ってどこですか？何を指してるんですか？我々クリスチャンの話です。つまり、イエス様を信じたあなたが働くことによって、霊的賜物をいただいたあなたがその賜物を用いて働くことによって、群れが成長し、 群れのうちに愛が立て上がれていくんだって。ですからこの御言葉が私たちに教えてくれること、イエス様を信じているあなたが自分に与えられたものを用いることによって体全体が成長していくって。あなたが頭である、頭であるキリストの命令に従っていくならば、この御言葉の教えに従っていくならば、主の御心に従っていくならば、あなたは成長し、群れ全体が成長していくんだ。そのようにパウロは教えているんです。さっき我々が見てきたこのペテロの教えもそうだったわけです。ペテロが教えてくれたことも、あなたの責任というのは、あなたに与えられている賜物を用いて人々に仕えていくことであるって。人々のために生きることであるって。これまでの私たちは自分のために生きてきたんです。しかしイエス様を信じた私たちは今度は人のために生きるんです。そのように生まれ変わったわけでしょ？だから人々の成長のために生きていこうとするわけです。宗教改革を行ったジョン・カルビンはこう言うんです。もし我々がキリストの体の器官とみなされることを望むなら、何人も自分自身のためにではなく、互いの利益のために生きるものとなることであるって。本当のキリストの器官、つまりイエス様を信じている人々っていうのは、自分のために生きるんじゃなくて、人の利益のために生きる。そういうものだって。まさにそれがこのペテロが言っていることであり、パウロが教えていることです。イエス様を信じてこの救いに預かったあなたは、神様から特別な賜物が与えられた。非常にユニークな賜物で、あなたにしかない賜物である。だからあなたは働く必要があるんです。そしてあなたが働くことによって、それが全体に影響を及ぼしていく。だって体ってみんなそうじゃないですか。そうやって鍛えられていくわけです。だから私は必要ありませんとか、私には何もできませんとか、言う人が多ければ多いほど体全体に影響を、しかも悪い影響を及ぼすんです。そんな人物にならないことです、皆さん。人間的などんな言い訳があったとしても、神様がおっしゃっているこのメッセージはあなたに対して言うわけじゃないですか。そしてその神様の御言葉に対してメッセージに対してあなたも私も答えなきゃいけない。それは神様どうぞ私を使ってくださいという答えなのか、神様私は遠慮しますという答えなのか、ね、あなたは神様によって用いられていくんです。そのためにはあなた自身が自分は何のために救われているのか、何のために御霊の賜物が与えられているのかをしっかりと自覚することです。あなたが与えられた霊的賜物をいただいているそのわけは、人の成長のためなんだと。兄弟姉妹の成長のために与えられているんだと、ペテロはここで教えるわけです。もう一度ペテロ第一の手紙の4章に戻ってみてください。それがあなたに霊的賜物を神様が与えてくださった目的です。四つ目は、私たちは11節の御言葉に今度その霊的賜物の種類が記されています。霊的賜物ってじゃあどんなものなのか、簡単に彼はそのことを教えてくれます。11節ご覧いただきますと、語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさいと。二つありましたね。語る賜物と奉仕する賜物とです。大きく賜物を分けるとこの二つに分かれるわけです。じゃあ語る賜物ってどういう賜物なのか。そのことが記されているのがコリント第一の手紙の12章であり、ローマ書の12章なんです。今細かく一つ一つのことを見ていけません。このリストの中にはもう今存在していない賜物もあります。初代教会の時代において、神様の御言葉が完成していない時代において、ある賜物は必要でした。異言で語ることであったり、癒しの賜物であったり、そういった賜物は、その当時必要でした。 しかし御言葉の完成とともにそういった賜物は必要なくなったんです。ですからある賜物はもうすでになくなってしまった。そのような賜物を持った人は現在存在していないと聖書は教えるわけです、ね、例えば癒しであるとか異言の賜物であるとか。神様が癒しをなせないと言ってんじゃないんです。そのような初代教会の十二人たちが与えられたような賜物を持っている人は現在存在しないって言うんです。でも確かに我々の周りにはそういう賜物を持っている人がたくさんいると言っています。どういうことなのか。そういった賜物っていうのは非常に人の目を引くからです。そしてコリント教会の問題というのは実はそこにあったわけです。どんな賜物を持つかによって自分の霊性を測ろうとしてたんです。ですからパウロはコリント第一の手紙の12章で、そして14章で賜物を教えて、その真ん中に愛を教えたんです。どんな賜物よりも最も大切なのは愛だって。また私たちはその時間を作って、現在存在する賜物と存在しない賜物、なぜなのか、御言葉を見て私たちはそのことを理解していきたいと思います。しかし今我々は語る賜物というのがどういうものなのか、パウロの書いたコリント第一の手紙の12章、またローマ書の12章のところから特に5つのことを見ていきます。一つ目は語る賜物、それは予言であります。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であれば、その信仰に応じて予言しなさい。ローマ人の手紙の12章の6節のところで、パウロはそうしています。また、コリント第1の手紙、第1の手紙の12章の10節のところにも、ある人には予言というふうに記されています。何か。人の前で神様の真理を語ること、神様の御言葉を語ることです。それがこの予言です。なんか予言者が現れたということではありません。人々の前で神様の真理を語ること、御言葉を語ること、それがこの予言と記されていることです。二つ目にコリント第一の手紙の12章の8節のところに出てくるわけですが、ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、この知恵の言葉という賜物が存在します。語る賜物です。どんな賜物かっていうと、御言葉をしっかりと学んで、その真理を適用する力です。いろんな状況にあって、御言葉の真理を適用して、人々を励ましたり、導きを与えたりする。そういう賜物のことです。三つ目は同じこのコリント第一の手紙の十二章の八節のところにあります。他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられる。知識の言葉です。これは御言葉を非常に深く理解していく力です。特に聖書学者たちがそういった賜物を持っているわけです。四つ目は教えです。ローマ人の手紙の十二章の七節のところに、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさいというふうに記されています。この教える人、これが語る賜物の一つです。この賜物は御言葉の教えをなして、人々がそれを受け入れ実践するようにと導いていく賜物です。そして五番目に、同じこのローマ書の12章の8節のところに出てくるわけですが、進めです。進めをする人であれば、進めと書いてあります。この進め。この言葉は、慰めるとか、助けるとか、助言するとか、元気づけるという、そういう意味を持った言葉です。この賜物を持っている人は、楽しいことをやって人をこう元気づけるんじゃなくて、神様の御言葉を持って元気づける、勇気づけるような、そういう働きをする人です。そういう賜物なんです。この5つが語る賜物として、このコリント第1の12章に、ローマ書の12章のところに出てきます。次はこの奉仕の賜物です。まずこの奉仕の賜物には管理という賜物があります。別名では リーダーシップというふうに呼ぶことができます。ローマ人の手紙の12章8節のところに指導というふうに記されています。コリント第1の12章の28節のところに治めるというふうに訳されています。どちらもリーダーシップを指す同意語です。ローマ書の12章の8節のところのこの指導という言葉、これは導くとか管理するとか責任を持つとか監督するなんて意味があります。またこの治めるという言葉は船の舵を取るというそういう意味を持った言葉です。人々を動員させて目標を達成できるように働きかけることができる、そんな能力です。奉仕の賜物の一つ目、それはこの管理の賜物です。二つ目はこの使えるという賜物があります。ローマ書の12章の7節のところで、奉仕であれば奉仕しというふうに書いてます。ローマ書の12章の7節のところ。使える賜物もいくつかありますが、特に今5つの賜物を挙げたいと思います。まず一つ目はこのコリント第一の手紙の12章の28節に出てきます。助けるという賜物です。28節に、助けるものというふうに記されています。この言葉は、人の重荷を自分の上に乗せるという意味を持った言葉です。ですから助けるというのは人の重荷を自分のものとして受け取って励ましていこう。そういう働きをなす人です。また分け与えるという賜物があります。ローマ書の12章の8節のところに出てきます。分け与える人は惜しまずに分け与えて、この賜物を持っている人というのは自分のことより人の必要を満たすことを優先して犠牲的に下げていく人です。自分のことよりも人のこと、人の必要をまず優先しようとする、その必要に応えていこうとする、それがこの分け与えるです。三つ目に今度はローマ書の十二章の八節にまた出てくるわけですが、慈善を行うというのが出てきます。慈善を行う人は喜んでそれをしなさいって。この言葉は憐れみとか同情という意味を持った言葉です。苦しみにある人、また喜びにある人と同じ心になること。そしてこの使えるの4つ目っていうのは、コリント第1の12章の9節に出てくる言葉ですが、信仰です。またある人には同じ御霊による信仰が与えられると。ご存知のようにこれはイエス様を信じて救いに至るという救いの話をしていません。どんな時でも神様に信頼するというその信仰です。そして5番目に、霊を見分ける力。コリント第1の手紙の12章の10節のところに出てきます。ある人には霊を見分ける力って、つまりこの人は神様によるのか、それとも悪霊の働きなのかは見極めることができる人です。教会での働きは肉によってであるのか、正しいことなのか、それを見分けることができる人。ざーっと挙げたんで、おそらく皆さんは途中でノート取れなくなって大変だと思ってらっしゃるでしょ。いいです、皆さんに今私はこのリストをしっかりと書いていただいて、それを覚えていただいて、自分の賜物が何かを探っていただきたいと思っていないんです、ね、我々クリスチャンの責任というのは、確かにこういうことが御言葉の中に記されているんです。我々の責任というのはね、自分にどんな賜物があるかっていうことを探った上で働きをするんじゃないんです。だって皆さんが御言葉を誰かに語るときに、ちょっと待てよと、私に教える賜物があったかなとか、予言の賜物があるかな、いやないと思うわ、じゃあやめましょうなんて、そんなことを言う人なんてまずいないわけです。賜物を考えて働きをしましょうなんてしないはずなんです。でしょ？神様っていうのは私たちのうちに重荷をくださるんです。イエス様の御言葉を語ろうとする。賜物が何なのか考えずに語ってるんです。人々に必要があると。それに対して答えていこう。そういう重荷が与えられる。 そうやって神様は皆さんのうちに働いて、もし皆さんが主を使ってくださいという姿勢を持っているならば、そうやって神様はあなたのうちに働き、あなたを用いてくれるんです。ね、そっちが大切なんです。私は3分の1この賜物で、3分の1これで、その残った3分の1の、そのまた半分がなんて、それを見つけたからって私たちの信仰が成長するわけじゃない。我々に必要なことは何かっていうと、主をどうぞ使ってくださいとする。その主の前に自らを捧げる、その姿勢であります。同時に彼はこんなことを言うんです。注意事項を5番目に挙げてるんです。この11節。先ほどお読みしました。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によって、それにふさわしく奉仕しなさいって。ペテロが教えることはね、皆さん、あなたの賜物が何かということを見極めなさいじゃないんです。あなたが神様のお言葉を語るときに、この点を注意しなければなりませんよということを言うんです。神の言葉にふさわしく語りなさいというのは、自分の意見とか自分の考えを述べるんではないんだって。それをしてはならないというんです。それは世の中の人々がするんです。私、イエス様を信じた者たちは、神様のお言葉を伝えるんです。それが人を変えるんです。だって、この手にしている聖書の言葉は、神の言葉だから。生きた神様の言葉だから人々に語っていくんです。ですから、我々が誰かに何かを語るときに、気をつけなきゃいけないのは、自分の語っていることと御言葉が一致しているかどうかです。信仰歴の長い皆さんは、あなたのおっしゃる言葉は、若い人たちから見たら神の言葉であるかのように受け取られてしまいます。だからあなたがおっしゃることは、よく吟味した上で、御言葉と一致したことを語ることです。我々が気をつけなきゃならないと、ペテロが教えてくれることは、我々は決して自分の意見、自分の考えを語ることじゃないんです。もちろんそれが御言葉と一致しているなら我々は自分の考えでないですよね。神様のおっしゃっていることを語っているんですよね。それを我々はするようにと教えるんです。二つ目に奉仕に関してからはこういうことを注意し進めるんです。それは神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさいというんです。あなたの力でやってないかというんです。我々はすぐにそうやってその過ちに陥ってしまうんです。頑張ってみます。やります。なんか続かないんです。奉仕をするときも我々は自分でできることを選びます。非常なおごりです、これ皆さん。だって、神の助けが必要なのに、自分の力でできることを探し、それをやろうとしているんです。我々は自分ができると思っていることも実は神の助けがなくてはできないんです。その謙虚さが神の前に砕かれたその謙虚さが必要なんです。主よ、私はこれはできると思っています。でもあなたの助けがなければできません。助けてください。神様、どうぞあなたの助けによってこれをなさしめてください。私の友が必要があります。どうぞあなたの助けによって語るべき言葉を語らせてください。神様、私がこの働きをなすときに、どうぞあなたの力によってこの働きをなすことができるように助けてください。なぜそういうふうに私たちが覚えて働きをするのかっていうと、目的がここに書いてますでしょ。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配がよい限りなくキリストにありますように。アーメン。我々はすべてのことを主のためになすように、そのように命ぜられているんです。そのために我々は生かされているんです。ね、私たちはどんなことでも主のためになすんです。で、我々のすべてのことを通して私たちが望んでいることは一つです。神様が褒めたたえられること。神様の栄光が表されることです。我々が様々なことをなすときに、私はこれだけのことを人のためにやってやってる。どうだ、私は霊的なもんであろうと。もしそういった間違った態度で働きをなすなら非常に危険です。 イエス様はこんなことをおっしゃった。あなた方は知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者はあなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのが仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。マタイの20章の26節のところからイエス様がそうおっしゃった28節まで。マタイの20章の26から28です。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。人の先に立ちたいと思う者はあなた方のしもべになりなさい。イエス様がそのようであったようにって。だから私たちがなすことはみんな人々のためであり、そして私たちは正しい動機を持ってなしていくんです。神様の助けをいただきながら。我々が望んでいることは一つです。それは、私たちじゃなくて、神様が褒めたたえられるように。我々がメッセージをするときに、皆さんが御言葉を語るときに、語り手が褒められるためにするんじゃありません。それを通して褒められるのは、その中で語られている神様ご自身であるべきです。語り手であるメッセンジャーは、その神様がいかに素晴らしいお方であるかということを示すに過ぎないんです。我々が奉仕をするとき、それによって自分が褒められたり、感謝されたり、自分をよく偉く見せるためにするんでもありません。機会を与えてくださり、それをなす力を与えてくださり、その力によってこの働きをなさしめてくださった神様が褒めたたえられるためです。奉仕者はこの働きをさせてくださっている神様がいかに素晴らしいお方であるかということを示すに過ぎないんです。我々は神様の栄光を横取りしちゃならないんです。褒めたたえられなきゃならないのは神様だけです。そのために語り、そのために奉仕しなさい。そのことをペテロは教えてくれるんです。今日我々は、教会というその中にあって、その人との正しい交わりを持っていくようにと、ペテロが教えてくれたところを見てきました。皆さん、あなたは神様から賜物をいただいています。ね、霊的賜物をあなたはいただいた。あなたは働き人だということをしっかりと覚えることです。そして、あなたはその賜物を人のために用いることです。そしてその働きをなすときに、しっかりと誘惑に負けることなく、正しくその働きをなしていくようにと。そして神様の栄光が表されたら、それが私たちの本望だって。バークレーという神学者はこんなことを言っています。すべての教会の人々が自分自身のために物事をなすのをやめ、神のためになすようになれば、新しい恵みと栄光が教会に入ってくるであろうって。ね、イエス様を信じているあなたが、自分自身のために物事をなすのをやめて、神様のためになそうとするならば、あなたの中に、そして教会の中に、新しい祝福が注がれていくって。いいですか、皆さん。あなたが変わる責任はあなたにあります。教会が変わる責任はあなたにあります。あなたが神の御心に従っていくならば、あなたも変わるし、あなたの周りも教会も変わっていくんです。みんながその責任を負ってるんです。どうぞ主の前に、正しく、神の御心に従順に従うものになっていきましょう。それが神様がこの世の終わりにあって望んでらっしゃる生き方です。その生き方をなすときに、あなたも変えられ、教会も変えられ、そして何よりも神様の栄光が表されるから。お祈りします。父なる神様、今日またこうして 共に御言葉を学ぶ機会が与えられ感謝をいたします。どうぞこの群れの一人一人をあなたが憐れんでくださるように、あなたを信じている魂が本当にあなたの前に変えられて、この地上にいる間働き人として、それぞれの賜物を十分に生かして、人々の成長のために生きるものにしてください。そうしてこの地上にある生活を、あなたがくださった人生を、あなたの前に有意義に過ごしていくことができますように。神様、もしこの中にあなたを知らない魂がいますなら、どうぞ働いてください。あなたを信じない生き方、あなたに逆らった生き方がいかに虚しいものであり、いかに恐ろしいものであるかをあなたが悟らせてくださるように。そしてどうぞ今日、この救い主のもとに救いを求めて出てくることができますように。この時を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、ただいまから聖餐式をいたしますので、どうぞ、係の彼らを見つけると、外に出てきて、彼らに抱擁し、彼らが愛されてるんだ、受け入れられてるんだということを示しました。危険な中でした。しかし彼らは一生懸命その中にあって、主が命じてくださったことをなそうとしたんです。去年の話です。この奥さんのボニーは3発の銃弾でもって殺されてしまいました。頭と背中を撃ち抜かれたって。そのようなことが、神様を愛して神様に忠実に従おうとしたこの夫婦に起こったんです。彼らは町の中に彼らのことを憎む人々がいることを知ってました。しかしそのような憎しみから逃げ出すよりも、神が召してくださったゆえに愛を持ってその苦しんでいる人々に仕えようとしたんです。皆さんにお聞きしたいのは、彼らの人生は無駄だったんでしょうか。彼らは人生を無駄にしたんでしょうか。短い人生、若くして彼らは、彼女は世を去ってしまった。皆さん、無駄な人生だったんでしょうか。とんでもない。神様が私たちに要求されているのは、忠実であれって言われたんです。神様の御言葉に対して忠実であれって。彼女は人間的な判断によるならば、そんなとこ行きたくない、もっと安全なところと選択肢が生まれたはずです。彼女のしたことは、神様の御心に従っていきたい。私たちが考えなきゃいけないのは、私たちの人生、私の人生、あなたの人生です。無駄に過ごしてません、皆さん。長い人生を振り返ってみてどうです？神の前に悔いのない人生ですか？あなたはそう思ってるかもしれない。でも問題なのはあなたがどう思うかじゃなくて、神がどうおっしゃるかです。今から始めることできるんです。価値ある人生を、無駄のない人生を、どうしたらいいのか。主の御言葉に従うことだけです。いいです。これが神様が私たちに望んでいらっしゃることです。我々はどう思うかじゃない。どう感じるかじゃない。神様がおっしゃったことに対して従っていこうとする。失敗します。だったら告白して、悔い改めて、また従っていくことです。その生き方こそ神様が望んでいることです。そしてその生き方を継続していくならば、神がこの人生は無駄じゃなかったとおっしゃってくださる。いいです、皆さん。その選択は、あなたにあるんですよ。父なる神様、どんなふうに自分の人生を生きていくのか、今日もあなたは私たちに教えてくださいました。失敗だらけの弱い私たちです。しかし生まれ変わらせてくださったあなたが、私たちに新しい思いをくださった。主を、 あなたに忠実に従っていきたいと私たちは望みます。それはあなたの御言葉に従っていくことです。どうぞ神様、ここに集う愛する皆さん一人一人の上に働いてくださって、今日からあなたに忠実に従っていきたいとするその思いをより強く持って従っていくことができますように。私たち以上にあなたは我々の弱さをご存知です。あなたが私たちに求めていらっしゃるのは、私についてこいと。神様どうぞ私たちを用いてくださり、私たちの周りにまだまだあなたのことを知らない人々が溢れています。大胆にこの素晴らしい救いを語り続けていくことができるように、我々の希望について語り続けていくことができるように、明日のことを思い煩うより今日と一日をあなたの前に正しく生きることがいかに大切であるか、そのことをしっかりと覚えて今日あなたの前に正しく歩んでいくことができますように。兄弟姉妹方一人一人を神様どうぞ豊かに祝してください。そしてあなたが用いてくださってあなたの栄光を表してください。この中にまだあなたを信じておられない魂がいます。神様どうぞ今日があなたに逆らい続けるその生き方に終止符を打つそんな日となりますように、今日あなたの前に心を開いてあなたを受け入れてこの素晴らしい罪の許しをいただくことができるように、どうぞそれぞれの心にあなたが働いてください。この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。